本日の箇所は第二コリントの6章です。第二コリントの6章1節からお読みしていきます。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも暴動にも牢役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えていても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも見よ生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。アーメン。皆さんはですね、お得であることを求めますね。得なこと、例えば、今日の午後3時から、ピアゴで鮭が100円セールだということでしたら、もう何日も前からですね、それを知っていて頭の中にあって、で金曜日の2時50分になると、あと10分だとか思ってですね、でそれでよし早速行って並ぼう、まあ、そういうことをしたり、あるいは、薬屋さんで 15% オフのチケットが郵送で届いたら、これは6月の あと2週間後までこれは有効だってことで、であれを買おうこれを買おうと、ひとまとめにまとめて買えばそれだけ安くなる、まあ、そういうふうにですね、恵みを無駄にしないように、いかにですねその得にお財布が有効に活用されるか、まあ、そういうことを思いますね。税金を払うときにおいても、これをこちらに仕分けすればもっと税金が払うのが安くなる、まあ、そういうふうにいかにお得に、いかにその与えられた機会をですね有効に使って、財布に優しくまた得に生きていくかということを、人はすることは大好きですけども、皆様神の恵みを無駄にしていないでしょうか。もし皆さんがですねそういうセールを覚えているのと同じぐらいの熱心さで、神様の恵み、神様から与えられているお得なこと、神様から与えられている特権がどれほど素晴らしいものであるかをですね、もっと知るようになれば、そんな鮭が100円になるぐらいで並ぶようなものではなく、もっとですね、教会御言葉の時間を本当にもう10分前になったら、あ、まだかなまだかなって、もう教会に列をなして並ぶぐらいの勢いがあればですね、皆さんの人生はもっともっと豊かに、さらに賢く、さらに力強くなっていくことができます。
アレルヤ
アレルヤ。一節の方をもう一度お読みしますと、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します、 神の恵みを無駄に受けないようにしてください、ね、神様から与えられている恵み、これはどんな恵みがあるのか、まあ、これはパウロが書いた手紙ですけど、その直前のところに書いてありますね。どんな恵みがあるか、まず17節、5章の方の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。これは私です。新しく作られたものですね、薬屋さんに 15% オフのチケット持って並ぶよりもこちらの方がいいでしょう薬屋さんではですね、まあ、せいぜい2000、3000ぐらい得はするかもしれないんですが、しかしこれは永遠に得するものですね。キリストのうちにあるなら作り変える、新しく作られたもの、全てが新しくなったんですよ。全てが新しく、これをですね、恵みを逃していると、ああ私はなんてもう小さい時からこの性質がなかなか治んないんだよね、ん、新しく作られたもの、何を机上の空論、どうせ私はこの性質は変わらないのよみたいな、そんな感じにしてるのが恵みを無駄にしてるようなことですね。でも神様からですね、チケットが与えられてるんです。このチケットが与えられて、それを有効活用するものは新しく作られ変えられたものとして生きるのだと。そのチケット、これですね、皆さん持ってますね、チケット、御言葉、これはあらゆるお得なクーポンの冊子以上のそういう祝福の、ね、冊子ですね。祝、もう本当にいろんなところに、書いてありますね。私の目にあなたは
高価で
たっぷりですね。それを無駄にしないでください。それを無駄にして自分をつまらないものだ、まあ、そういうふうにしてると、そのチケットを無駄にしてるわけですね。また、5章の18節の方、18と19を見ますと、これらのすべことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたんです。アメン。私たちに委ねられたものがあるんですね。私たちは何であるか、20節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。アメン。私たちの立場がここに書いてありますね。皆さんは何者ですか？
施設。
アメン。キリストの施設ですね。施設です。外見上はスーパーの、まあ、レジ打ちのアルバイトおばあちゃんかもしれない。でもそれでも真実の中ではキリストの施設なのです。そして私たちも堂々とですね、パウロの言うんです、神の和解を受け入れなさいと、至るところにおいてですね人々に言うことができるんです。外見上はつまらない普通の、まあ、おじさんおばさんかもしれない、ただの何の取り柄もないように見えていて、実は私たちはこの神の言葉が委ねられているんです。和解の務めが委ねられているんです。なぜなら神様はすでにイエス様にあってこの世を自分のご自身と和解させて、違反行為の責めを人々に負わせないと、キリストを信じる者に対してですね、もうその責めを負わせないという素晴らしい和解の務めを私たちに委ねられているんです。イエス様を信じるだけ、それだけで違反行為の責めはもうチャラにしてあげるよ、ね、どんなクレジットカードよりもお得な特典がついてますよね。どんな、まあ、 このあなたがお出かけするときはこのカードを持っていけば何でも1枚で OK ですよっていう、まあそういうクレジットカードよりもはるかに素晴らしい特典がこの勤めです。あなた方のうちにキリストを信じる信仰があるのであれば、もはやあなた方の違反、責めを負わせることはない。チャラにしてあげる。罪も呪いも死もチャラにして、命を、永遠の命を、祝福を与えてあげるよ。これほど素晴らしい特典ってないですよね。また、21節にこう書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。アメン。神様は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエス様に全ての罪を負わせたんです。全人類の罪を。皆さんも含まれます。皆さんの罪もこのイエス様という一人の人に対して罪を全部負わせて、そして皆さんの罪をチャラにしてくれた。この恵みを無駄にするということでしょうね。あ、私は罪人、あ、私は怖い怖い、そういうふうにしてですね、恵みを無駄にするべきではないんです。あ、私はもう小さい頃からこの心の病に侵されている、癒されなくていいな、私は悲劇のヒロイン、こういうことをしているのが恵みを無駄にしているということですよ。イエス様はだって十字架にかかられたでしょう。血を流されて命を投げ出された。それは皆さんを癒すため、皆さんを罪から解き放つため、皆さんの悲しみを解放するためです。だとしたらイエス様が十字架にかかられたのを差し置いて、うちうちと自分自身の惨めさを思って、自分自身の罪をじくじくといじくり回す、それは恵みを無駄にしていることですね。恵みを無駄にしないでください。パウロはこの6章1節で懇願しています。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと。2節、神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アメン。恵みの時っていつですか？今って書いてありますね。救いの日はいつですか？今って書いてありますね。そうです、今。聖書においてはですね、過去も未来もなく今が大事なんです。今皆さんが何を信じるか、今皆さんがどなたを主とするか、それが大事なわけですね。恵みをいただく、それは今です。たまに送られてくる薬局のクーポン券はですね、期限があるんですね。何月何日以降はダメだよっていう期限があります。だいたいチケットって期限がありますね。あの新幹線のチケットを買ったら、まあ、それは3日間有効ですと、まあ、記入されていたんですけども、恵みにも要するに賞味期限があるんですよ。受け取れるべき時、それをですね逃してしまうと、もうそれ無効になってしまうんですね。恵みは日々新しい恵みが注がれております。今日はあの恵み、明日はあの恵みと、いろいろな恵みが注がれていますね。それをですね、本当に霊的なお得なことを追求する生徒たちは、今日あの恵みをもらった、ラッキー、昨日あの恵み、一昨日はこっちの恵みを受けた、でそれでですね、恵みをもういっぱいいっぱいその身に受け取ってホクホクしてるんですけども、でも恵みを無駄にし続けてる人は、あーどうしようっていう、そういう毎日ね。昨日、あ、私の悲しいあの出来事を思い出していた、一昨日かつての恋の痛手を歌っていた、死にかえていた、ね、そんなことをしていたら恵みじゃなく何か変な人生ですね。私たちは変な人生を送るのではなくて、恵みの人生を送るべきです。そして 恵みの時は今です。今日新しい恵みが注がれております。主はマナをですね、日々エジプトを出たために降らせました。そのマナは決して一日も耐えることはありませんでした。皆さんにも恵みは日々与えられております。御言葉のマナ、それは朝ごとに新しいものです。御言葉はですね、この御言葉の解釈はこれこれだ、 A と B と C だ、これ以上はない、そういうふうに してしまうと、もうそれはどんどん古びていって過去の遺物になってしまう。でも御言葉はですね、本当に日ごとに新しいんです。1週間前にこの御言葉を読んで、1週間後に読んでみたらまた違った命が見出せた、もうそういうことの連続ですね、御言葉は。ですから私たちは御言葉は生きたものとして、生き物を扱うがごとく取り扱うべきなんです。御言葉はですね、何か死体標本とか何か、そういう標本みたいにしてですね、この御言葉は、何々の何々っていう、そういうなんか科学的分類を従うのが、まあ、それが神学的な、まあ、御言葉の、まあ、そういう体系でしょうけども、しかし御言葉は生き物なんです。死んだものではない、御言葉は物体ではない、あの昆虫標本とかなんかそういう死んだもう動かないものではなく、生きてダイナミックに力を持って働いているものです。ですから私たちは御言葉とダイナミックに生き物と接するかのごとく関わる必要があるんです。だって書いてあるじゃないですか、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、私たちの関節と骨髄、魂と霊を切り分ける、書いてありますね。御言葉は生きているんです。ですから私たちの御言葉と関わるときは、そのようにダイナミックに生き物として、そして朝ごとに新しい、ね、もう本当に子供を見てると飽きないですよね。朝ごとに新しいことをしてくれます、子供は。見ていて飽きないんですね。御言葉も朝ごとに新しいんです。見ていて飽きないですね。昨日とまた違った同じ御言葉でも、ね、そういう違った命は日ごとに新しく、いろいろな面を私たちに見せて、そして私たちを養ってくださいます。パウロはそれわけであらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦していると、コリントの人たちに言っております。あらゆることを通してです。そして自分を推薦する、まあ、自分を、まあ、例えば会社に入りたいときはその会社に自分を推薦するために、ね、履歴書を提出したり面接を受けに行って自分をアピールしたりしますけども、パウロは何を推薦したいかというと、自分のを神のしもべとして推薦している。自分は要するにパウロ自身の栄誉を伝えるのではなく、神様のしもべとして神様の栄誉を伝えることをパウロは一番願ってるんですね。パウロは時に鞭打たれました。牢獄にいられました。暴動とか労役とかいろいろなそういうことを経験して通ってきました。しかしそれでもパウロはもう人々に伝えなくてはいけない務めが彼を駆り立てていたんです。パウロはこの福音、この素晴らしいキリストの大使としての、キリストの施設としての務め、これがどんなに素晴らしいものであるか、この務めがどんなに重要なものであるかをしっかりわきまえていたからこそ、パウロはですね、私は福音を伝えないと私は災いが下るとまで言っておりました。だからパウロは鞭打ちでも入獄でも暴動でもそういう中を通っていったんですね。この福音を伝えなくては人々は救いがない、生きているうちに、今恵みの時、今救いの日のうちに、この危険付きの恵みを一人でも多くの人々に伝えたい、そういう思いがあったからこそ、パウロはもう焦ってるかのように人々から見られたかもしれないですね。とにかく福音を伝えるという務め、このゴスペル、これをですね伝える務めは人々に託されたんです。宣教の愚かさを通じてです。 ですから私たちはこの務めをしっかりとですね果たさなくてはならないんです。パウロは自分自身がもうこの福音を伝えなくては災いだと思えるほどに働いた。だからムチ打ちでも断食でも牢獄でも暴動でもそれでもそういうひどい目にあってもなお彼はこれをやめることができなかったんですね。また8節の方を読みますと、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、まあ、そういうふうにまず褒められたりそしられたりあるいは悪評を受けたり好評を博したり、パウロはしておりました。私たちは何かとですね、悪評を受けたり暴動にあったりはしたくないものですね。福音を述べ伝えるとき悪評を受けた暴動にあったそしられた人はこれをあまり受けたくないものとします。それを失敗と見るかもしれない。しかし福音を伝えることにおいて失敗というのは悪評を受けたりすることではない、暴動を受けたりすることもない、それは失敗ではないです。福音の最も失敗とは何もしなかったこと、好評も受けず悪評も受けない暴動も受けずにただじっと何も伝えないことですね。それが福音の中における最も失敗、それは好評も悪評も受けないことです。パウロは好評を受けました、同時に悪評も受けました。福音を伝えるとですね当然受け入れてくれる人がおります。その時は嬉しいです。そしてまた同時に攻撃を受けることもある、あるいは福音をせっかく伝えたのにこのせっかくの神様の恵みをあげたのにでもその恵みをもう唾を吐くように無駄にしてしまうようなものもおります。中にはそのような時は私たちは悲しみますけども、でもそれはそれでですね伝えたという事実が皆さんに残りまたその人に残ります。これは福音伝道の成功です。
アーメン。
ステパノは素晴らしいメッセージを大勢の偉い人たちの前でしましたが、でも誰一人悔い改めもせず、むしろ悪評と暴動ともう石打ち、ね、殺意、それを受けただけでした。ステパノは失敗だったわけじゃないですね、大成功ですよ。ステパノ自身のその死という印、それは大勢の人たちの目に現れました。天の神と人との前にそのステパノの行動は明かしされました。そしてステパノに石を投げていた者たち、彼らもその行動を取ったことによって神様からの査定を受けます。そしてそのステパノに石を投げていた者の中に仲間として混じっていたのがこのパウロですね。パウロは主から召命を受けて、そして180度人生が転換して、そしてこうして立派なこのコリントの人たちにこのような手紙を書くまでに至りました。なぜ、ね、パウロをステパノに石を投げる者と同じ仲間だったのにこんなに転換してしまったんでしょう。むしろそんなことが許されるんでしょうかね。ひとたび敵の側についていて、そしてその重要なしもべであるステパノを殺したものの仲間だった。神様の恵みがずっと注がれてるんです。パウロは恵みによって主のしもべとして作り変えられました。ありなんです。皆さんがどんな失敗をしようとも、皆さんが神の教会をどんなに迫害していたとしても、でもパウロのように転換できるんです。それは恵みの時だからです。生きる限りこの恵みの時は続きます。死んだらもうその期間は過ぎ去ってセカンドチャンスはないんです。 ですから私たちは生きている時、この時を有効に活用するべきなんです。パウロは本当に生きている時、この恵みの時を本当に立ち働きました。この時を逃してしまったらあの人の救いはない、私は福音を伝えないとしたら災いだ、それほどまでにパウロは思って、そしてこのように多くの使徒と呼ばれる人たちよりもずっと働いていたわけです。パウロはあらゆる機会を用いて自分を神のしもべとして推薦しておりました。パウロは人を騙すかのように見られたこともありましたね。皆さんも福音を伝えているとあたかもなんか嘘つきのように騙人を騙しているかのような、なんかそういう目で見られることもありますけども、しかし真実なんです。この8節の後半書いてありますね。私たちは人を騙す者のように見えても真実でありと。人を騙すこと、それは偽りを言うものですね。そんなうまい話があるか。ところが福音はそんなうまい話なんです。うますぎる話なんです。うますぎるから逆に人を騙しているかのように聞こえるんです。でも皆様、真実を御言葉を語るのであればそれは真実です。偽り、それは時間とともに光に明るみに出されればそれは偽りであると知られてしまいます。しかし御言葉は真実であるということは、永遠の後に本当にこの御言葉は真実だったと、もし皆さんが御言葉を述べ伝えているのであれば、永遠の後にその伝えられた人々は分かるんです。あの人たちが語っていたことは真実だった、騙しているかのようであって実は真実だと、そう分かるんです。またパウロは人に知られないようでもよく知られております。この天聖教会、小さい部類に入る教会ですね。あまり人に知られていないかもしれません。でも実はよく知られている世界があるんです。霊的世界においては皆さんよく知られております。サタンに対して、また御使いたちに対して皆さんよく知られております。神を恐れる者の周りには御使いたちは陣を張り皆さんを守っていてくださいます。またこの領域、私たちが戦うべき領域は血肉によるものではない、肉弾戦によるものではなく、この暗闇の世界の支配者たち、その権威支配、それに対して私たちは御言葉の剣を持って戦いを挑むべきです。ですからこの教会、日々毎日のようにもう祈ったり賛美したり御言葉を宣言したりしておりますね。かなり暗闇の世界にとっては脅威なんですよ、この教会は。ですからちょくちょくなんかその気をそごうとして、ある人を用いたり別のことを用いたり、そういうことをしてちょっかい出してくるんですけども、しかし皆さんが光のうちにしっかりととどまり続けるのであれば、それは恐れることはないんです。なぜなら暗闇は光に勝つことはできないから。ですから皆さんは光のうちにとどまっている限り安全です。大丈夫です。またパウロはですね、死にそうでも見よ生きており、罰せられているようであっても殺されず、ね、パウロは本当によく牢屋に入れられました。よく鞭打ちに打たれました。その度にもう今度こそ死ぬんじゃないか、もうそういうことを何度も何度も経験しています。でもその都度パウロは生かされて釈放されて、またどんな傷の深手を負っても彼はことごとく癒されるんですね。石打ちにされても、それでもパウロ立ち上がってまたその石打ちにした町の中に入っていくほど、翌日ですよ、ルステラという町でしたね。それほどにですね、主の福音を伝えるものをタフに健康に回復力をすごいアップさせてくださるお方なんですね。ですから皆さんも福音のうちにしっかりとつながっているのであれば、健康の面では心配する必要はないんですね。 まあ、かくいう私も、まあ、世に出て働いていた頃は結構健康に気を使って、まあ、体型とか気を使って、まあ、ジムに通ったり、あとカロリーを制限したり、まあ、そういう気遣いをずっとしていたので、まあ、周りの同世代よりは、まあ、健康な体型的な、まあ、締まっていた方だって自負していたんですが、でも今はですね、もう全然ジムに通っていない、もう夜は平気でいっぱい食べるわ、生徒との食事、ね、断るわけにはいかないじゃないですか。もういっぱい食べるはするんですけど、でもそれでもなお、なぜか体型は、まあ、もう、まあ、健康の方ですよね。全然動かない割には、まあ、信じられない方だとは思っております。皆さんもですね、健康が保たれるんです。また、中節。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。アメン。確かに現時点のですね、あの資産としては皆さんは物を持っている方ではないかもしれないんですが、しかし実はもう持っているも同然なんです、真理の中では。なぜなら皆さんのうちにいます主は全てを持っておられるお方であり、全てのもので満たしてくださるお方です。一切のものを一切のものによって満たす方の満ち満ちておられるところです。確か、エペソビトへの手紙の一章の終わりの方だったと思うんですけども、うん、そうですね、エペソ一章の20節から23節、ここにですね、皆さんが持っているものが書いてあります。皆さんが持っているもの、まあ、持っているものというより持っているお方です。そのお方が、皆さんが持っているお方はどのようなお方、エペソ1章20節から、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。教会はどんなところって書いてありますか？教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。ね、教会、ここですね、皆さん一人一人ですね、皆さん一人一人は、まあ、教会という言葉、エクレシアという言葉は、それが召し出された者たちです。要するに皆さん召し出された人たちですね。皆さんは一切のものを一切のものによって満たすお方の満ちておられるところです。であるからに私たちはね、銀行口座を見てもしょうがないですよ。むしろ霊的口座を見るべきです。霊的口座の中には一切のものを一切のものによって満たすお方が満ちておりますね。真理の上に立つべきです。御言葉の真理が開けるとますます自由になりますね。私たちに与えられている恵み、私たちに与えられている特権、それがいかに素晴らしいものか、本当にスーパーのですね、クーポン券を集めるよりもはるかに、そんなちまちました生き方ではなく、むしろ大胆な力強い祝福に満ちた、もう小さいことにくよくよしない、そういう生き方を私たちはできますね。キリストにあって、キリストは富んだお方、 キリストは皆さんの罪を全部背負って、皆さんの過去のあの罪この罪全部取り除いてくださり、すべて新しくしてくださったお方です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。どうかこの新しく作られたものとして、そして一切のもので満ちておられるお方キリストにあって歩み、とてもリッチな日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたは一切のもので満たすお方、そしてそのお方を私たちがお入れしている、それは何たる素晴らしい恵みでしょうか。なんと素晴らしい特権でしょうか。この恵み、主をもっともっと分からせてください。パウロはこの恵みの言葉を伝えない私は災いだと思えるほどに、キリストの施設として、神の大使としての務めを生きる限り働き続けました。主よ、私たちも働かせてください。この暗闇の世界において使わせてください。この日本において、主よ、働き人としてこのものを使わし、生徒たち一人一人すべてを使わせてください。召し出して、そしてあなたの働き人として作り変え、暗闇の技を打ち壊す光によって満たしていく大胆な力強い働き人たちでありますように。どうか恵みを無駄にすることがなく、日々新たなものとして、すべてのことにおいてキリストを混ぜて歩んでいくこの生徒たち一同でありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。